経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証スタンダード上場、証券コード3121マーチャントバンカーズ代表取締役社長高崎雅俊さんにお越しいただいています。高崎さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、マーチャントバンカーズの事業内容のご紹介をお願いいたします。
マーチャントバンカーズは東証スタンダード上場投資会社という形で事業商売の方をやらせていただいておりまして、今まで不動産が中心で、医療でありましたり、今でしたら再生エネルギーでありましたり、これから社会的ニーズの高まる投資家さんに夢を持っていただける、そんな案件僕らの方で開拓しながら、不動産と将来性高いエクイティの投資というものを組み合わせながら投資会社として魅力のある投資をさせていただく、こんな会社でやらせていただいております。
はい、事業の中身などについては後ほどまたじっくりと伺わせていただきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では高崎さん、生年月日を教えてください。
はい、昭和42年2月19日生まれ、58歳でございます。
ご出身はどちらでしょうか。
広島県の尾道市で生まれました。
ご自身で子供時代を振り返ってどのようなお子さんだったと思われます
かそうですね、この頃って、クラスで一番ちっちゃい子供、背の低い子供だったんですが、
そうでしたか。はい、
そんなちょっとコンプレックスもあってか、多少ちょっと生意気な子供だったんじゃないかとみんなから言われております。
はい、
はい、
当時の得意分野などは何でしたでしょうか。
何かといえば、今も好きな歴史と算数ですかね。
はい、
そんなところが一番好きだったんじゃないんですかね。
結構勉強を好きでいらっしゃいましたか。
いや、そんなことないんですけど、算数とか歴史とか、あと地理とか、興味持ったら割と興味持ってやるという感じでしたね。
将来の夢などはありましたでしょうか。
子供の頃は光号の運転手になりたいというのが子供の
光号は新幹線。
そうです。
はい、そうでしたか。
いや、もう乗った時、乗せてもらった時、めちゃくちゃ速くて感動して、これ運転したいなというふうに思ったのが子供の頃の夢でした。
小学生くらいでしょ。
そうですね、小学生低学年の頃ですね。はい、
その後中学高校と進まれていく中で、将来の夢に変遷はありましたか。
そうですね、中学高校、割とちょっとその頃は何になりたいってなく、ぼんやりとやってたんじゃないかと思います、
はい、はい。部活動などは何かされてらっしゃいましたか。
テニス部に所属、高校の頃してましたが、2年ぐらいで辞めちゃった感じですかね。あとは、はい、帰宅部ですか。はい、
はい、大学は、慶応大学経済学部にご進学されていらっしゃいますけれども、選ばれた理由は何だったのでしょうか。
確か当時慶総戦のラグビーですかね、
はい、
早稲田に慶応が勝つ、すごくちょっとその試合が、
はい
はい、感動的だったので、それでちょっと慶応、かっこいいないいなという感じで慶応に、もちろんちょっと努力もさせていただきましたけれども、はい、そんな簡単な動機だったと思います。
ラグビーを観戦して慶応をかっこいいな というところは動機でらしたんですか。
そうですね、なんかあこれ応援したいなという、
ま
あ、
そんな感じでした。ラグビー部ではなかったんですよね。
あ、全然関係ないです、
はい、あ、そうでしたか。何がきっかけかっていうと本当にそれぞれだなというふうに思いますけれども、
そう、ね、そう1981年ですかね、はい、すごく当時ラグビーが今より盛り上がってたと思います。学生のラグビーが、
はい、大学入って結構行かれたんですか。
いや結局行かなかったです
これがまたきっとそういうものなんでしょうね。
そんなもんですよね、
はい、学生時代はどのようなことをされていらっしゃいましたか。
そうですね、まあ学業、学校の部活動、サークル活動とかちょっとそれはあんまり力入れずに、うん、もっぱらアルバイト、社会勉強させていただいた感じですかね、
は
い、
アルバイトは何をされていらっしゃいましたか。
飲食系ですね、
はい、はい。実は以前別の番組でお会いした時にお話ししてくださったんですけれどもバーでカクテル作ってらしたんですよね。
そうですね、渋谷の今の井の頭通り、
はい、はい、
井の頭通り、通り沿いにある当時カフェバーとか行ってたお店で一応バーも やらせていただいた、そんな大学4年間でしたね、はいはい。
ちなみにそのカフェバーの客層というのはどういう方たちがいらっしゃったんですか。
まあ今よりもう少し上ですかね、20代30代の若めの社会人みたいな方が多かった、うん、と思います、
はい、自分より少し上くらいの方たち。
そうですね、はい、
いかがでしたか当時のご経験振り返って。
まあカクテルの種類を覚えるから始まって、そうですね、お客様から気に入っていただけると今喜んでいただける、うん、あとまあそのアルバイトの先の先輩方後輩方とこう一緒に仕事する、うん、まあそんなことは非常にアルバイトするまで経験なかったことを経験させていただいて、まあ大なり小なり今も役に立ってるのかなというふうに思ってます。
人付き合いが非常に密なアルバイト先でもありますもんね。
全くそうですね、朝までみんなで大騒ぎしたりとかまあ上下関係も当時すごく厳しかったですし、はい、はい、すごく、はい、密な関係でした、
はい、当時お車も購入できるくらい働いてらしたんですよね
そうですね、はい、車は中古車、当時そうですね3ナンバーで外車みたいなものを買わせていただきました
私の口から言ってしまうと思いますけど真っ赤なアウディだったそうです、
はい、そうですね、はい、
真っ赤なポルシェじゃないですね
ポルシェはちょっと手出なかったんですけど、まあアウディも当時なんですかね、うん、スキーが流行っててすごくアウディも人気があった車だったと思います、うん、ね、はい。
では学生時代について伺ってまいりましたが、社会人のスタートはどちらでしたでしょうか。
はい、90年の4月に国際証券に入社させていただきました。日経平均が3万8千を見て就職活動をして、就職した時は2万8千になったと
1万円
ってそうな年でしたね、はい、
最初が一番激動の直後といいますか、うん、激動の中だったかと思いますけれど、
急性まで下がっていっちゃったから、
は
い、
そうですね、2年で1万6千まで下がって、
そうですよね、はい、はい、
まあ本当にきつい時代だったと思いますね。
そしてまさにその証券会社であったということですけれども、はい、当時を振り返ってどのようにお感じになられますか。
当時はまだ入って行った時はそうですね、まだバブルの余韻が、僕なんかもボーナス入ったら早速先ほどのアウディ、
はい、
新車に国産のやつに買い替えるみたいなこと、まあ本当にのんきというかまだそうですね、これがそこなんでまだこう上に上がっていくんだろうと、うん、なんかそんな幻想を持ってたのがその当時藤本さんなんかもそうなんだと思うんですけど、
よくおっしゃってますもんね、はい、入社1年目のボーナスはずっと超えなかった、
はい、10年間超えなかったですね。
あ、そうかもしれないね、
は
い、
1年目の冬のボーナスが、10年間抜けなかったですね、
うんうん、あ、自分なんかもそうだったかもしれませんね、はい、
はい、何年ほど証券会社にお勤めだったんでしょうか。
90年から2002年に退社しましたんで12年勤めたことになります。
でしたか。部署はどの部署だったのでしょうか。
もっぱらIP をやる公開引き受け部という部隊でずっと、はい、やらさせていただきました、
はい、IP o と言いますと力のある、企業さまざまとご一緒する機会があったかと思うんですけれども、そうした中で、どのようなことをお感じになられましたでしょうか。
当時思いましたことって非常にまあたくさんのお会社がどう言いましょうかね、IP を目指して僕らとちょっとご縁いただく中で、やっぱりIP o まで行く会社って10社に1社、 で、まあ、特にこう、トップの社長さん、オーナーの社長さん、まあ、すごくこう、リスクっていうんですかね、いろんなことをちょっと背負いながら、会社を大きくしてる。まあ、ちょっと、そんな姿見て、まあ、ちょっと、できたらやるもんじゃないなというようなちょっとこんな感じの印象は真似できないなと言いますか、まあ、やっぱすごいなと、はい、いうような感じは持ってましたね当時、はい、
大変さを間近で見ていたからということだと思うんですけれども、ただその後 IPO 準備をしていたアートポートに転職を、されたかと思うんですけれども、これはそのお仕事の中でのご縁なのでしょうか。
そうですね、当時国際証券の時にアートポート、今もすごくお世話になっておりますオーナーの松下純一、彼の方から国際証券に主幹事のご指名いただいて、当時、まあ国際証券が三菱 UFJ 証券ですかね合併されて、ちょっといろいろやり方変わる中で自分も思うところがあって、で証券会社退職して松下純一と一緒にちょっと IPO アートポート目指して頑張っていきたいと、まあ、そんなことで2002年の4月に転職をさせていただきました、
はい、IPO の準備としてアートポートに移られて何年ほど、アートポートにはいらっしゃったのでしょうか。
アートポート自体は2002年から2013年にアートポート不動産という会社を立ち上げるまで11年間、はい、はい、アートポートでお仕事をさせていただいてました。
その後、このマーチャントバンカーズへはどのようにつながってくるのでしょうか。
はい、アートポート当時の不動産が、当時のマーチャントバンカーズのオーナー兼会長でありました古川良一さん、彼がアートポートインベストの松下にぜひちょっとご一緒に仕事しないかと、一緒になってマーチャントバンカーズ盛り上げていけないかと、で第三者割当同士ですかね、ちょっとそんなお声がかかって2015年10月にアートポートインベストから当時 18.8% の第三者割当の引き受けをしまして、でその後アートポートインベストからマーチャントバンカーズの方に席を移すと、
はい、
そんな流れが今マーチャントバンカーズの方とご縁をいただいているという流れです、
はい、そして高崎さんは代表取締役社長という現在のお立場ですけれども、ぜひその社長になられた時に社員の皆さんにどのようなお話をされたのかお聞かせいただけますでしょうか。
そうですか、
はい、
ぜひ初めてのことで僕も頑張ってきたね皆さん、うん、一緒によろしくお願いしますみたいな、そんな話をさせていただいたんでしょうかね、
はい
はい、
社長になられて現在で何年ほどになられますか。
2年半じゃないかと思います、うん、多分、はい、
はい、
確か、はい、
当時と成り立ての頃と今とでお気持ちはどのように変化しましたでしょうか。
そうですね、特に成り立ての頃と今と特に何か変わった部分って特になく、まあひたすら自分、それからまあ会社の役員職員の皆さんと一緒になって、まあ株主さんの皆様方喜んでいただく、まあちょっとずっとそんなことばっかり考えてやらせていただいてまして、そこはまあ就任した時と今と変わらずにやらせていただけてるのかなと思ってます。
ありがとうございます。ここまで伺ってまいりました高崎さんの人となり、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証スタンダード上場証券コード3121マーチャントバンカーズ代表取締役社長高崎正俊さんにお越しいただいています。
まあ、御社は創業が78年、
はい、
上場75年の、まあ、老舗の投資会社ということなんですけど、これ様々な事業を変遷したきということですよね。
そうですね、一番最初創業、昭和21年ですかね、その時は紡績会社として設立して、日本の高度経済成長に多少力になった会社というふうに聞いております。
なるほど、そこからやっぱり時代の流れに合わせてどんどん事業を変えられてきたんですけど、まあ、ここ数年ですね、投資会社として投資先の主力は不動産ということで、流動性が高くて、まあ、銀行からの借り入れこれがしやすいマンション、これが多かったそうなんですけど、現在最大値はどれぐらいまでマンション持ってたんですか。
一番多い時は30棟、うん、金額にして160億円、うん、 というのが一番マックスの時の、不動産の投資金額ですね。
なるほど。これ大体目線としてはその利回りとしてどれぐらい目指された投資をされたんですか。
ネット利回り 5%、
5%、
というのを、はい、マストにして購入の方をさせていただいてきました。
で最近はこの買った、まあ、マンションこれが高値になってきたということで、まあ、徐々に売却しているということなんですけど今残高どれぐらいなんですか。
120億円ぐらいは、はい、残高として保有してます。
だから160億から40億ぐらい減っただけということですか、
はい、そうですね。
なるほど、はい、これあれですよね、結構まだ含み益がいっぱいあるっていう感じですよね。
そうですね、はい、円をいただいて徐々に実現していくというような、うん、はい、そういうふうに考えております。
なるほど。ただまあいい物件があれば買うことも考えるけど、まあ不動産結構今高いかなという感じですか。
そうですね、そうしてやっぱここ1年、うん、2年非常に、うん、ネット利回り 5% の物件、うん、これはまあ非常に探しにくくなってきてるなと、うん、いうことがありまして、直近購入したのって去年の11月だったと思いますが、はい、まあ、そこからまだ購入ができてないというような、はい、そんな状況でございます。
逆に言うと今まで買ったやつが大きく上がってるから、まあ、そこを売却するということなんですけど、今後は企業や事業への投資事業、まあ、これを拡大するという形なんですけど、まあ、一つはまあ株式で投資するというところと融資、このやっぱ日本柱ですか。
株式、M&A なんかもちょっとこう、うんうん、はい、力入れながらエクイティ株式の投資をする、
うん、
であとはまあ、エクイティに付随していろんなちょっとプロジェクトファイナンスですね、
はいはいはいはい、
今回もちょっと今準備しておりますが、うん、ノンフィットの太陽光の発電所開発事業、
うんうん、
こんなもののこう投資ですとか、うん、で今藤本さんおっしゃった株式、上場株式、うんうんうん、不動産、うん、売掛金、
うん、
こういったまあ、手堅い担保を確保した上での融資事業、
うんうんう
ん、こんな方をこれからちょっと力入れていこうと、いうふうに考えているところです。
そうですよね、先日もこの第三者割合増資によって資金調達したということで、先ほど太陽光発電に関するノンフィットっていう話なんですけど、ちょっともう少しノンフィットって詳しく教えていただいていいですか。
はい、ノンフィットというのはもともと太陽光発電、うん、電力会社に42円とか38円とか、うん、今は22円
ですかね、固定ですよね、はい、フィットってやつですよね。
そうですね、うんうん、買い取ってもらうと、
うん、
いうのが太陽光発電の主力の事業だと思うんですが、うん、今非常に太陽光発電力伸ばしてるのが、うん、カーボンフリー、
うん、
二酸化炭素を出さないにしようと、特に日本だけでなく世界の大きい会社、うんうん、そんなちょっと義務皆さんお抱えになってる中で、うん、太陽光で、うん、自分たちで使う電力を賄っていこうと、
うんうんうん、
まあ、こんな動きが活発にどんどんどんどんこうなってきまして、うん、過去に作った太陽光発電の、リノベーション、
うん、
新たにするとか、うんうん、あるいはちょっと新たに工作工基地、
うん、
こんなところをちょっとピックアップして、うん、それにこう適した用地にこう太陽光ノンフィットの発電所を開発していく、
うんうん、
今ちょっとこんな事業が非常に注目されつつございまして、
うん、
こんなところちょっとこうノウハウのあるお会社と一緒に組んで、うん、投資事業として僕らご一緒していくと、
うん、
今ちょっとそんな取り組みを始めているところでございます。
なるほど。いわゆるメガソーラーみたいなものではなくて、もう少し規模の小さなもの、手はかかるけど、だけどやはり社会として必要とされている、例えば耕作放棄地なんてもう他ってたら何の役にも立たないっていうものがこれ生まれ変わるんですよね。
そうですね、一石二鳥、耕作放棄地をうまく活用しながら、うん、そこにちょっとこう太陽光発電という二酸化炭素発生しないクリーンエネルギーを供給していくと、
うん、
まあ、こういうちょっと一石二鳥のこれからどんどん注目されてくる事業なのかなと、そんなふうに考えている事業です、
うん、なるほど。今後高崎社長が有望かなと、ここ面白そうだなというところ、ここを注力したいというようなところ何かございますでしょうか。
ここはまあちょっと僕もいろいろちょっと情報収集しながらやっていきたいと思うんですが、うん、まあ、今とても目つけておりますのは、うん、蓄電池でございましたり、
系統用蓄電池、
系統用蓄電池ですね、
うんうんうん、
あとデータセンター、まあこんなところちょっと皆さんもこう非常にあの株式市場の中でもこう注目されている事業かと思うんですけれども、まあ僕らも僕なりにこう僕らが取り組める切り口で関わらせていただきたいなと、お力になっていきたいなと、こんなふうに考えています。
系統蓄電池っていうのは通常の電力会社さんが使われる電力、まあこれが太陽光とか再生可能エネルギーが増えちゃったので、どうしても昼間、例えば風力だと風が吹いてて昼間というのは電気代が安いと。ただ夜は太陽がないので太陽光発電動かない。そうすると電力料金が上がる。ということは安い時に蓄電池で貯めておいて高い時に売れば儲かるよというような、こういうビジネスですよね。
そうですね。はい。安いものを蓄えて高く売ると。いうことに加えまして、先ほどご報告したこうデータセンター、この非常にちょっと電気を供給を、これに対して蓄電池とセットにして電気を供給していく、まあこんなことも今非常に注目されているだに聞いております。
なるほど。こういうの組み合わせだから、非常に日本ってエネルギーってなかなかほとんどが原油とか LNG とか輸入しちゃってると思うので、やっぱり自国で太陽光であったり風力であったりっていうのは作れるっていうことでいうと、国策にも合ってるっていう形ですよね。
そうですね。再生エネルギー量に限界あるのかどうかちょっと分かりませんけれども、そこはできる限りのことをやっていくというのが今の日本のどう言いましょうかね、広い目的にも合ってるのかなと、いうことじゃないかと思います。
なるほど。今後の成長戦略、高崎社長はどのようにお考えでしょうか。
不動産は不動産、非常に手堅い事業でございますので、そこはそこでしっかりマーチャントバンカーズの事業のこう一番どう言いましょうかね、土台として
礎として、
しっかり取り組ませていただきながら、今ご紹介させていただいたようなノンフィットの太陽光発電所開発事業ですとか、もう少しちょっとこう不動産の安定的な利回りよりも収益性の期待できる事業、将来性の期待できる事業、M&A なんかもちょっとこうやらせていただきながら、よりちょっとこうこれから金利も高くなってきてる、高くなってくることが想定されてますんで、そんなことでちょっと収益の足固めをしながら収益性を高めていく、そんな形で投資会社として皆様方にもより魅力を持っていただけるような会社にしていきたいと思ってます。
なるほど。そんなマーチャントバンガーズを支えているのは人の力、人材ということだと思うんですけど、まあ御社グループで今どれぐらいの方が働いているんですか。
取締役が非常勤1名含めて6名、監査役が非常勤2名含めて3名、だから、取締役監査役で常勤6名、プラス社員は2名でやってます、でプラスアルバイトの方が1名という、非常に
コンパクト、
少ない人数でオペレーションさせていただいてます。
この少人数で、投資会社を回していく、ただ知見のある方が取締役に揃われてるっていうことは、逆に小さくても大きな仕事ができるということですよね。
その通りですね。全く、意見の目線の合わせ方、というところも非常に言いやすいと思いますので、非常に今の投資会社少人数で、皆さんちょっとベテランのプロフェッショナルの人材ばっか揃えておりますので、非常にいいチームでやらせていただいているなというふうに思ってます。
なるほど。割とあれですよね、年齢層としてちょっと上だから
僕なんか先ほど2015年からなんで10年選手なんですが、僕なんかよりも先輩で、もうそうですね、20年超えてる選手も、いまだに頑張ってもらってますが、皆さん元気に頑張ってもらってます、
で、今後のところでその御社のところを成長していくには、人を取っていかなきゃいけないというふうに思うんですけど、例えばこんな人にマーチャントバンカーズに来てほしい、なんか望む人物のようなものございますか。
今差し当たってという話ではないんですけれども、先ほど紹介したような太陽光とか蓄電池、これに限らず、いろんな、どう言いましょうかね、いろんなちょっと業種対象に M&A なんかもこれからちょっと広げていくと、いう中で会社を管理する事業のこう将来性を見極めることが得意ですとか、そういった方、これから先々僕らちょっと必要であり、それからぜひそうですね、マーチャントバンカーズさらなるこうもう一歩前進していくために、役にちょっとこう入っていただく、 まあ、そんなことはちょっと近い将来必要になってくるのかなというふうに思います。
やっぱり御社の規模だとこの専門性のある方、こういう方にきっちり入っていただくっていうのがやっぱ戦略ですよね。
そうですね、うん、やはり投資会社ですので、はい、うん、投資言ってもいろんな投資があると思いますんで、どう言いましょうかね、いろんなタイプのこう投資に長けた投資のことをよくご存じの方、うんうん、そんな方は非常にマーチャントバンカーズのお力になっていただける可能性あるのかなというふうに思ってます、う
ん、なるほど。でこの番組ってお昼に放送してるんですけど、ランチ、御社は西麻布にあるということなんですけど、
はい
はい、何を食べるのが多いんですか、高橋社長は。
うちの社員の皆さんは、
う
んうん、すぐ歩けば六本木ヒルズなんかに、
ね、
安いお店高いお店、うんうん、いろいろおいしいとこありますんで、うんうん、まあ皆さんちょっといろんなとこ行かれてると思いますが、うん、僕なんかはそうですね、近くのスーパーでお弁当買ってきて必要なエネルギー補給をすると、うん、最短の時間で、
なるほど、
まあ昔ながらの証券会社の、はい、うん、昼ご飯をやってますね、いまだに。
なるほど、はい、証券会社の人ってすっごくお昼ご飯食べるの早いですよね。
ですよね、それはすごくびっくりしました、会社に入った時に、はい、
そうですよね、あっという間に食べてますよね。
そんな人ばっかりですよね、
うん、なるほど、はい、
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
社長の愛読書など何かですね、たくさくさんの方からリスナーの方にですね、
はい、
おすすめの書籍本何かございますか。
本当に本は読まない方で、はい、ただそうですね、冒頭子供の頃、歴史とか地理が好きだとか、なんかそんな、歴史の本で、時々本屋で目についたものっていうのをこう、読ませていただくことでございます。で、今、そうですね、おすすめするとかそういう話じゃない、今読ませていただいている本っていうのが、ヒトラーとスターリンですね。はい。当時、今、ウクライナとか、非常にちょっと、ロシアとの間で問題になってますけど、見れば見るほど、僕もよく詳しくないんですけれども、まあ、複雑な歴史持ってるなと。本当、勉強してもしきれないぐらい複雑だなと。まあ、ちょっと、そんな風に思って、まあ、その、どう言いましょうかね、昔のあたりのいろんなちょっと歴史の話、まあそんなことをちょっと今興味持たせていただいてて、目についてそんな本を今読ませていただいてるということぐらいです。
なるほど、ありがとうございます。
最後にもう一度タイトルを教えていただけますか。
ヒトラーとスターリン、外国の人が書いた本を、6500円ぐらいですね、分厚い本でした。はい、それを今ゆっくり読ませていただいてます。はい、
ありがとうございます。改めまして本日のゲストはマーチャントバンカーズ代表取締役社長高崎雅俊さんにお越しいただきました。高崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはマーチャントバンカーズ代表取締役社長高崎雅俊さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。